2022年3月9日水曜日、時刻は午前8時13分になったところです。大阪は晴れてますね。晴れてますけれども、全体に薄い雲が広がっているので空が青くないんですよね。なんかこう薄い、水色というかそんな感じ で気温も低めですね。今朝も寒いです。ただ日中昨日のようにまたポカポカとなるんじゃないかなと思います。お天気もいいようですから、午後はちょっと曇るようですけれども、日一日と春がね近づいてきましたね。本格的な春がね、桜もね、最初は割と開花早いんじゃないかというふうな長期予報でしたけれども、ぐっとね寒くなりましたから今年に入ってちょっと遅れるようですね。その梅の後は桜ということで楽しみな春ですね。この春、この間ちょっとお話ししたその石村さんのお父さんのことで、このつながりで、偶然なんですけれども、古くからの友人が、去年ちょうど1年前にお舅さんですよね、お舅さんを亡くして、もう90半ばを超えられてましたかね。本当に一代で、会社を大きくされて、すごい方なんですけれども、一度だけお目にかかってお話も伺ったんですけど、すごい人だなと思いましたね。90過ぎてはるけれども、もう数字がバンバンバンって出てくるんですよね。いつ、お金の数字ではなくって、年ですね、いつにあれは何年やったとかすごいなと思いながらお話を聞きしてましたけれども、で、去年亡くなられて、長男の嫁っていうのは大変だって、で、割とこう心の強い友人ですから、結構渡り合った、お舅さんと渡り合ったわけですけど、でもまたその友人自体がちょっとこう詩を書いて、詩人でありエッセイストでもあるので、やっぱそのままには置かないですよね。やっぱり書き留めて、で、自費で一冊の本にして昨日ちょうどもらったところなんですよね。本当にゆっくり読ませてもらうわとかって言って受け取ったんですけど、一世本当一代で大きな会社を作られて、で、子どもさんたちももう入られてるんですけれども、資本はもう外部の大きな企業の資本も入ってて、本当にそういった意味では、同族会社ということはもう超えた会社ですね。で、武勇伝というか、たくさん、これまでも聞いてきましたけれども、で、YouTube もその本の中に「いや、もうこれまで話してることよ」とかって言ってましたけど、でもね、すごくやっぱり印象に残ってるのは、その、友人の子供さんだから、そのお父さんからすれば孫っていうことになりますけど、その孫、お孫さんにあたる人ももうね30手前ぐらいで、もう家庭も持たれてる方で、でやっぱりご本人もお孫さんにあたる方も大人になられて、で自分のおじいちゃん、今までは怖い存在というか尊敬してただただ見上げる存在だったわけですけど、ご自身も大人になられて、でね、その友人から聞いた言葉はふっとその息子が言ったって言うんですよね。なんて言ったかって言ったら、おじいちゃん、もうちょっと勉強してたらね、勉強してたらもっとすごい人になってたのになとかって、こうそれが残念だというふうに言って、 もちろんすごい人なんですよね。勉強はもう自分自身でされてるわけですから、ただやっぱりそうですね、そういった意味では ものすごい、まあ、商売に関してのこういろいろ知恵と技術っていうものはすごい長けてはったんだけれども、それ以外のことをこう学ぶ機会があまりなかったといえばそうなのかなと思うんですね。まあ、ご本人もあまり興味なかったということもあるかもわかんないですけど、でもお孫さんからすれば、その、まあ、世の中にいろんな、ね、経営者の方おられるわけですけれども、まあ、もう晩年はもう宗教家のようになられた方もいらっしゃるわけですけど、何か一つ超えるというか、商売人から何か一つ超える存在にもなり得る人なのになというようなことを、そのお孫さんをまあ思われたんじゃないかなと思うんですね。あのそれはすごくわかる気がしますね。まあ、一度お会いしてるから、ものすごい本当にもうあの研ぎ澄まされた方なんですけれども、何かもう一つあれば全然違ったその晩年になってからの、まあ、企業経営者として会社を大きくされて、で、まあ、いずれ退くわけですから、もちろんご本人も退かれて、でその晩年の過ごし方というのが、まあ、変わったんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、お孫さんも、まあ、そういうふうなことを感じられたんじゃないかなと、まあ、もちろんあの別に今のままでいいんだけれどもと、まあ、亡くなられましたけどということだと思うんですけど、なんかそれはね、あのお孫さんが言われたことはすごくあの分かるし、ああそうだろうな、そうであったらまたご本人自体のあの世界観というか、そういうあと人生観ですね、なんかそういうものが変わったんじゃないかなと思うんですね。で何よりもそれをあの後の世代にどう伝えていくかという、なんかその伝える時にその経験だけで はダメな、やっぱ伝えるはと思えば、まあ、それをこう取りまとめてその相手に伝わる形にしていかないといけないわけですけれども、その時には何かこう理論というか理屈的なもので、まあ、あの伝えていくということになろうかと思いますから、まあ、そのあたりのことがあの持ちえなかった時になかなか後世に伝えるっていうか、あの別にあの大きな意味でなくても、なんかやっぱそういうことが、まあ、多分お孫さんもものすごい経験して、ものすごいなんか知恵をうちに秘めて、あの秘めてるっていうか蓄えてきはったけれども、それをまた次の世代にあの要するに目に見えないものですよね、まあ、お金もいっぱい残さはったわけですけど、まあ、目に見えないその本当に資源というか財産というか、そういうふうなものをやっぱ伝えていく時の全てものをちょっと持ち得なかったというふうなことは あるのかなと、まあ、そういうことをお孫さんは言われたんじゃないかなと、まあ、私なんかはちょっとそう受け止めたんですけどね。ですからね、まあ、ここのとこ思うんですけれども、まあ、自分自身もまあ、いろんな経験しますよね、日々。でその時にまず、まあ、人にっていうことよりもその自分 の中でその学びにするためには、その経験したことをどうあの解釈してで認識するかっていった時に、その道具になるのはやっぱり知識、多様な知識だなとあのこの間からしみじみ思ってましてね。ですからやっぱりあのまあ、ずっとこれまでも言ってきてることではあるんですけれども、やはり何か経験したものをあの一つの確固たる学びにするためには、それを媒介するのはやっぱり知識、多様な知識であるなと、まあ、そこでその中に、まあ、また技能もプラスされるんだとは思いますけれども、多様な 知識と、まあ、多様な技能というのはなかなか難しいですけど、何らかの技能、スキルというふうなことがやっぱり必要になってくるなというふうなことはしみじみ思ってましたね。これまでも思ってたわけですけど多分本当に体でしみじみと分かったということでしょうね、これはね、おそらく。まあ、そんなこんな、まあ、いずれにしろでも友人とも言ってたんですけど、やっぱりそういう、こう記録するっていうことね、まあ、ご本人はだからできなかったわけですから、まあ、石牟礼さんの場合もそうですけど、まあ、お父さん自身は自分でそういうことを記録することはできなかったけれども、娘が、で今回、まあ、友人の場合も、まあ、嫁にあたる友人がそれをこう書き留めて、一人の何て言うんですかね、人間は二度死ぬって言いますよね。まあ、一度フィジカルなところで亡くなって、でそのうち思い出さなくなると、誰もとなった時に本当の意味で死ぬというか、だから二度死ぬって言いますけど、でやっぱりよく思い出すっていうことが一番の供養というふうなことを言いますよね。ですからそういった意味では、そういうこう何か記録して、一つの、まあ、今回だったら書籍にしてやっぱり残して、それがこういつもね、そばに、目の前にあったとしたら、何かふっと思い出して、まあ亡くなったけれども常に思い出して、どこか自分たちの中では生きてると、でご本人にとってはそれが一番供養になるということじゃないかなと思う。本当に改めて記録するということが大事やねとかって言い合ってたんですけどね。まあ皆さんどう思われるでしょうか。そんなこんな時刻は8時26分になるところです。今日は以上です。